キリスト信仰の最も重要な点というか醍醐味何でしょうか。キリスト信仰の醍醐味って何ですかって聞かれたら何て答えますか。アーメン。イエス・キリストの十字架を信じたら天国に行けるっていうことを信じることがキリスト信仰の醍醐味でしょうか。もしそれがキリスト信仰の中心であるとするならば、人を天国行きの人と天国行きじゃない人、地獄行きの人を二分するという考え方が出てくるわけですね。そして自分は天国行きだけどもあの人は地獄行きだというような隠れた、言うならばいやらしい、そういう自己中心主義っていうか優越感というか、そういうものを人の心に植え付けてしまう危険性があるということをやっぱ気づいた方がいいと思うんですね。で、私日本に帰ってきて、福音派の教会に参加するようになって、そしてノンクリって言葉を初めて聞きました。私が育ったところではそういう言葉はなかったですね。それはクリスチャンかクリスチャンじゃないかということで、天国に行く人と地獄に行く人っていうことを分ける、そういう気持ちがある。で、地獄に行く、今のままだったら地獄に行く人たちを天国行きに変えてあげなきゃいけないっていうような思いがやっぱりその言葉にはこう感じられていて、非常に違和感がありました。今もあります。で、私たちは絶対使わないその言葉。キリスト信仰の醍醐味とは何か、その真髄は何か、それはイエス・キリストに出会って主と共に生き、主に伴われて生き、そして主と共に死に、主と共によみがえる、これがキリスト信仰の真髄であります。神が人となってこの世に来られた、この方がイエス・キリストです。で、なぜ神は人となってこの世に来られたかというと、神が人と一つになるためであります。一つとなるために人となって来られた。それは神が人と運命を共にするためなんですね。神が人と運命を共にするために人となって来られた。そうならなければ一つになることはできないんです。そして私たち人の運命が人となった神の運命と一つになる。これがキリスト信仰の真髄である。醍醐味であります。これを経験していくこと、体験していくことがキリスト信仰の醍醐味であります。イエスと共に生き、イエスと共に死に、イエスと共によみがえる運命。これを主はイエス様は私たちに与えてくださった。与えてくださっている。これからも与えてくださる。このことを私たちは体験していきたい。そしてこの喜び、この喜びという言葉では言い表すことができない。この光栄、これを多くの人と分かち合っていきたい。これが伝道です。これが伝道です。ローマ人の手紙に6章5節8節にこのように言われている。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。さて、今日の聖書の箇所ですが、 彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人をと、捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。場所はどこかというとですね、ここがエルサレムの神殿で、この神殿の一角の中に、ユダヤ議会、サンヘドリンというユダヤ議会があって、そこで、最主要立法学者たちによる、裁きをイエス様は受けた。でその後ここにですね、アントニア要塞っていうのがあるんですが、あったんですが、そこにローマ総督府があった、ローマ総督官邸があったんですね。ですからここに連れて行かれて、ここで、十字架刑の判決を受けるということになります。でそこからこの伝統的なゴルゴタであると言われる場所、今聖墳墓教会がありますが、ここまで歩いて行かれた、そこがヴィア・ドロローサ、悲しみの道と言われる道なんですけれども、上の方にですね、ゴードンのゴルゴタと言われるところもあって、19世紀のイギリスの将軍だったゴードン将軍が、こここそキリストの十字架の、場所に違いないといったところ、2つあるんですね。どっちが本当か分からないし、両方とも違うかもしれない。私は疑い深い人間ですから、いやどっちも違うかもしれないなとかって思ってますけど、でもそれぞれの人たちが、それ大切にする人たちがいて、大切にしているところは私たちも大切にしたいと、私も大切にしたいと思ってます。でこれが聖墳墓教会の、これ2枚の写真、同じところを別の角度から撮ってるんですけれども、この中にですね、イエス様が葬られた場所があるという、ことで、世界中のキリスト教徒たちがここにやってくるわけですね。私たちも行ったとき、最初行ったときはもうちょっと人が多すぎて諦めて、で2回目行って中に入れた、だったかなというふうに思っていますけど、ちょっと記憶が違うかもしれません。でこれがですね、19世紀のにイギリスのゴードン将軍が、こここそゴルゴタに違いないといった、シャレ神戸、頭蓋骨のような形の、頭蓋骨の目の穴のような洞窟があるので、ここに違いないというふうに言ったのが、ゴードンのゴルゴタと言われる場所です。で、ここに岩をくり抜いた墓の跡がありました。この日は私たちここ行った時も朝早く行ったので誰もいなかったですね。こういうのをちょっとね、ご覧に入れた方が、そういう感じのとこなんだなというふうに思っていただけるといいかなと思ってご紹介しています。さて彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきた、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後から運ばせた。でクレネというのはここです。でこれは今の、リビアの、東の方になるわけですけれども、ここから出てきた、どういう人だと思います、皆さん。当時はですね、十字架刑に処せられる人は、自分が貼り付けになる十字架を背負って、横木を背負って、全部じゃなくて横木を背負って、そして刑場まで歩かされた。でイエス様はそれまでに受けたひどい拷問のために、もう、自分の十字架を背負えなくなるほどひどい肉体的な拷問を受けてらっしゃったということです。でそこでクレネ人シモンという人がいますが、 このクレネってここはアフリカの北の方ですよね。で当時ですね、地中海世界、それから、メソポタミア地方には多くのクリスチャンたち、クリスチャンじゃない、ごめんなさい、ユダヤ人たちがいた。だけどこれは血のつながりという意味においてはアブラハムの子孫でなかった人たちも非常にたくさんいたんですね。で当時ユダヤ教への改宗、ユダヤ教に改宗する人たちが多かった。それはユダヤ人たちが伝道団をいろんなところに派遣してね、そしてものすごい伝道活動してたんですよ。それでエジプトだけでもね、50万から100万って言われる改宗者たちがいたというふうに言われるんですね。だからこのクレネのユダヤ人というと改宗者である可能性が高いというふうに思います。で後でちょっと言うんですけど、使徒の働きの中にアンティオケの、教会にね、ニゲルと呼ばれるシメオンっていうのが出てきますけど、ニゲルって、まあ、色が黒いということですね。だからこの人そうだったんじゃないかなというふうにこう考えられるわけ、その可能性がある、断定できませんけど。でこの人はこの人だけではありませんけれども、そのメソポタミア、それからアラビア、地中海世界からそのように離散して、バビロン捕囚で離散していたユダヤ人の子孫ももちろんいましたし、そして非常に多くの人たちがユダヤ教にこう改宗して、そしてエルサレムに巡礼に行く、水越の祭りに巡礼に行くっていう人たちがものすごくたくさんいたんです。だから水越の祭りの時っていうのはエルサレムに100万人以上の人たちが集まっていたと言われるんです。すごいですよ。でその中の一人がこのクレネ人シモンであったわけです。だから水越の祭りのためにエルサレムに来ていて、たまたま通りがかった。でまあ、ローマ兵によって徴用されたわけですね。でお前がこれを背負えっていうふうに言われた。でこれはもう絶対に拒否できないものであったわけです。ところがこのクレネ人シモンはね、この人こそがイエス様の十字架の目撃者になるわけです。福音書に記されているイエス様の十字架の記録はこの人の目撃によって書かれているわけなんです。この人がイエス様の十字架を目撃したから、福音書に私たちはイエス様の十字架の様子を読むことができるわけなんですね。イエス様がね、十字架に釘付けにされるときに、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かってないんですっていうふうにイエス様が言っておられた、大声で叫ばれたわけじゃないと思いますよ。もうすでに瀕死の状態でしたから。それはすぐそばにいた人じゃなかったら聞き取ることができなかった言葉であるに違いない。それはすぐそばにいて、十字架を背負ってイエス様と一緒にその刑場まで、まさにその場所まで行ったクレネ人シモンでなければ聞くことができなかった言葉であるに違いないと思います。で、名前が記されているということは初代教会時代に重要な役割を果たした人物だということの証です。マルコの福音書ではもう少しここのところ詳しく書かれていて、兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせたとある。でさらに、彼はアレクサンドロとルフォスの父でって書いてありますね。でこのつまりこれは何を意味するかというと、マルコの福音書が書かれた時にアレクサンドロとルフォスは教会の指導者だったってことなんですよ。マルコの福音書が書かれた時にアレクサンドロとルフォスは教会の指導者だった、みんなが知ってる指導者だったってことです。 弟子との働きには先ほどもちょっと言いましたけれども、さてアンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、両親ヘロデの父兄弟マナエ、サウロなどの預言者や教師がいたとありますが、ニゲルと呼ばれるシメオン、おそらくこのクレネ人シモン、シメオンがあのヘブライ語の読み方、言い方ですね。このシモンはおそらく回収者であっただろうと思われるので、アフリカの方ですね。色が、肌の色が黒かった可能性が高い。だから彼はニゲルって言って愛称で呼ばれてた、その可能性がある。彼は教会の指導者になったであろうと思われるわけです。イエス様の十字架をね、目撃したから、イエス様と共に歩んだから、イエス様の十字架を背負ったから、彼はイエス様の本質を知ることができたんです。最初はいやいや、もう強制的にね、背負わされていやいや、いやいやだったに違いないけれども、ゴルゴタまでイエス様の十字架を背負って共に歩いていくんですけれども、イエス様の十字架の出来事を本当に間近に見て、そしてイエス様が語られる言葉のすべてを聞いて、そして衝撃を受けるんですね。この後にエルサレムの娘たちよってイエス様が語られる言葉が出てきますけれども、それもこのシメオンが聞いていた言葉です。これは単なる罪人の処刑ではない、イエス様の愛の強い光が、まばゆい光が照り渡った時だったということを、彼は全身全霊で体験するんですね。人が悪魔に勝った、それを目撃したのがこのクレネ人シモンでありました。そしてイエス様と同じ道を歩むものとされ、初代教会時代の指導者と、初代教会の指導者の一人となったのがこのシメオンでありました。そしてその次に出てくるのが女性たちですが、民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちが大きな一群をなしてイエスの後についていった。イエスは彼女たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません。この娘たちって別に若い人たちのこと言ってるんじゃないんですよ。エルサレムの娘っていうのはエルサレムに住んでいる女性たちのことを言ってるわけです。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。なぜなら不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない渋さは幸いだという日が来るのですから。その時人々は山々に向かって、私たちの上に崩れ落ちよと言い、丘に向かって私たちを覆えと言い始めます。生木にこのようなことが行われるなら、枯れ木には一体何が起こるでしょうかと言われた。イエスのことを嘆き悲しむ女たちが大きな一群をなしてと言われているので、エルサレムにはね、イエス様に同情する人たちがたくさんいたということなんです。エルサレム中の人たちが全員がイエス様を十字架につけろって言ったわけじゃないですよ。非常に多くの人たちがイエス様のエルサレムでの話、説教を聞いて、イエス様を本当にこう尊敬していた。これはちょっと想像力を働かせすぎかもしれないけれども、この中にはレプタ2枚を捧げたあの女性もいたに違いないと私は思います。エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。なぜなら不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない渋さは幸いだという日が来るのですから。これはローマによるエルサレムの破壊を予告した 言葉です。そして人々は山々に向かって私たちの上に崩れ落ちようと言い、丘に向かって私たちを追えと言い始めます。これは何を言っているかと言ったら、ローマ軍に殺される、その残忍な方法で殺されるぐらいだったら山崩れや土砂崩れでに埋まって死んだ方がマシだっていうような、そういう残忍な殺され方がをされるということですね。では ここで生木にこのようなことが行われるなら枯れ木には一体何が起こるでしょうか。これどういう意味でしょうか。これ難解な場所としてね、仲介書なんかでもよく取り上げられるところなんですけれども、これ私は言語学者なのであれって思うのはね、動作種、誰がこれを行うかが書かれてないよなって、誰が行われるならって誰が行うか書いてないでしょ、誰が行うか書いてないでしょ。で一体何が起こるでしょうか、何が起こるっていうふうに言われてるけども、誰がそれを起こすのかってことも書かれてない。でそれで私はですね、これをそれでちょっとギリシャ語を調べて、で直訳すると彼らがっていう動作詞が書かれてるんですね。彼らがっていうふうに動作、誰がそれをしたかってことが書かれてる。彼らが緑の木、これが生木なんですけども、これは単数で、単数形で書かれてる。緑の木にの中に 緑の木に対してこのようなことを行うなら、枯れ木、これも単数なんですが、枯れ木には何が起こるだろうかというのが、直訳ですね、筑後訳、直訳です。で私はこれは、皆さん彼らって誰だと思います？これは神学者の中にはね、神による裁きを表すっていうことを言ってる人もいるけど、でもこれそのまま歴史的なことを考えてみなら、この彼らはローマ軍ですよ、ローマですよ。これはローマ人、ローマ人が緑の木っていうのは、これはイエス様のことね、イエス様にこのようなことを行うなら枯れ木、これはエルサレム、エルサレムには何が起こるだろうかということになる。何が起こるだろうかというふうにここは受動詞で書かれていて、誰がそれを起こすかってことは書かれてないけども、でもこれは誰かがそれを起こすから何かが起こるわけですね。だから動作詞は隠れているけれども必ずいる。で私はそれもローマ軍、ローマ人であるというふうに理解しますけれども、それで他に仲介書でそういうことを言っている人たちはいないかどうかちょっと調べたら、何人かですね、これはこの行為を行う者はローマと理解しなければいけないという仲介を書いている人たちもいます。ローマ人が生きた命を持つ私に死刑を執行するなら、死んだ命しか持たないエルサレムにはさらに大きな滅びをもたらすだろうという、そういう意味になる。でもこれでまでよく分かんないですよねこれでまでよく分かんない。だからこれ後でさらに分かりやすく論理的に明快になるようにお話をしますので、ちょっと楽しみにして待っててください。イエス様はローマがエルサレムを滅ぼすのを予見しておられて、それを嘆き悲しんでおられるんですね。ルカの福音書の19章の42節から44節に次のようにイエス様は言ってらっしゃる。これエルサレムに対してエルサレムが滅ぼされることを予見してイエス様が泣かれるところです。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、しかし今それをお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しておかない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。お前、平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、 しかし今それはお前の目から隠されている。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだとおっしゃる。それはイエス様が神として来たのに知らなかったからエルサレムを滅ぼされるんだって言って、それ罰というふうに捉えたらこれ間違いなんです。これをね、間違えて理解するとどういうことが起こるかって言ったら、エルサレムを滅ぼしたら罰として、神はエルサレムを罰として滅ぼした、だから神はイスラエルを捨てたっていう、だからユダヤ人を迫害して構わないっていう、そういう論理が2000年間ヨーロッパで続いた。それはその誤った考えに、誤った聖書理解に基づくものであった。お前の目から隠されていた。それは何かって言ったら、メシアとは何か。当時のメシアは、当時イスラエルで理解されていたメシアは政治的軍事的な解放者です。だからローマ軍からイスラエルを救う、エルサレムを救うのがメシアである。それが彼らの理解だった。ところがイエス様はローマからイスラエルを、エルサレムを救うために来られたメシアではなくて、死と悪魔に勝利するメシアとして来られた。そのことがエルサレムには隠されていたんですね。隠されていたことについて神様が裁くっておっしゃるわけがないんですよ。隠されてるんだから。隠されてないんだったら、言うこと聞かないんだったら罰を受けても仕方がないかもしれないけど、隠されていることについて神様が罰をお与えになるってことはありえない。これは死と悪魔に勝利するメシアであるイエスを知らなかった。つまりエルサレムはですね、イスラエルをローマから解放する政治的軍事的メシアを求めて、それがエルサレムの滅亡につながっていった。これが歴史的な事実なんです。で、この悲劇はですね、どういうふうに起こったか。その死と悪魔に勝利するメシアであるイエスを知ることがなかったことによる悲劇っていうのは、ユダヤ戦記という歴史書に書かれている、ヨセフスという人が書いたユダヤ戦記に書かれているんですけど、これは紀元66年から70年の間に起こった第一次ユダヤ戦争というのがあります。でこの当時のローマ総督はフローロスという人だった。この人は、このローマ総督フローロスはもう非常に悪辣な人間であって、そしてユダヤ人たちが反乱を起こすように挑発するんですね。挑発するんです。そしてイスラエルのエルサレムの人たちを蹂躙して、そして搾取してさらに虐殺するということを行った。それでユダヤの過激派が蜂起して、そしてエルサレムを舞台とする戦闘が起こりました。で、最終的には紀元70年にローマの将軍ティトゥスによるエルサレムの完全破壊ということが行われるわけなんです。つまりここで行われることをイエス様はね、予見してらっしゃるね。そして生木にこのようなことが行われるなら、枯れ木には一体何が起こるだろうかというのはどういう意味か、この歴史的なことを踏まえるとこれが理解できるんです。つまりローマ人がですね、死と悪魔に勝利する私に死刑を執行するなら、政治的軍事的メシアを求めてローマに敵対するエルサレムにはさらに大きな滅びをもたらすだろうという、そういうふうに理解することができるわけです。イエス様は言われる。エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山々に向かって、 私たちの上に崩れ落ちようと言い、丘に向かって私たちを追えと言い始める。イエス様はね、ゴルゴタに向かうその道で泣いてらっしゃるんですね。ご自身も泣いてらっしゃる。十字架につけられる自分の悲劇を泣いてるんじゃないんですよ。イエス様はエルサレムの女たちとその子供たちのために泣いてらっしゃる。だから私のために泣くなとおっしゃる。私もあなたたちと共に泣いている。あなたたちの子供たちのために泣いている。イエス様はエルサレムの女たちと一緒に泣いていらっしゃるんです。女たちはローマに殺されるイエス様のために泣き、イエス様はローマに殺されるこの女たちの子供たちのために泣いている。一緒に泣いている。イエス様もエルサレムもローマに殺されるんです。イエス様おっしゃってるんですね。エルサレムの 娘たちよ、私の運命とあなた方の運命、あなた方の子供の子供たちの運命は私の運命と一つだとおっしゃっているのです。ローマに殺されるという一つの運命を私たちは通っているよ。なぜイエス様がわざわざローマによって処刑される道を選んだか、それはエルサレムがローマに滅ぼされるからです。エルサレムと一つになるためだったんです。エルサレムと一つになるために、エルサレムの運命を自分の運命とするために、そして私イエス様の運命をエルサレムの運命とするために、ローマによって処刑される道をイエス様は選び取っていかれるのです。そしてエルサレムと運命を共にするイエス様は十字架に殺されて、殺されましたけれども、蘇らされたようにローマに滅ぼされたエルサレムの民をも蘇らせる、一つの運命を歩くものとする、これがイエス様の強い意志であります。私たちも苦難の道を歩くことがあります。どうしてこんなことが自分の身に降りかかるかというようなことを歩むことが、そういうことを経験することがある。イエス様と、エルサレムと一つの運命を歩くために十字架にかかられたイエス様、復活なさったイエス様が私たちと同じ運命を歩んでくださらないということがあるでしょうか。私たちをもイエス様と同じ運命に、運命を歩くものとして、私たちと一つになってくださらないということがあるでしょうか。イエス様は私たちの運命をご自分の運命として、ご自分の運命を私たちの運命として与えてくださる方。イエス様と共に生き、イエス様と共に死に、イエス様と共によみがえる運命を与えてくださるのが私たちの主です。イエス様と共に生き、イエス様と共に死に、イエス様と共によみがえる、イエス様と共に生き、イエス様と共に死に、イエス様と共によみがえる、この運命を私たちに与えてくださる、これが私たちの主イエス・キリストです。ローマ人への手紙6章4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが父の栄光によって死者の中からよみがえらされたように、よみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。 私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストとの復活とも同じようになる。アーメン。ローマ人への手紙8章32節。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、放られる羊とみなされています。つまり非常に苦しい、人から苦しめられる状況というのが確かに今私たちの上に降りかかってきているということを、このことは言ってるんですね。だけど、しかし、これらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。なぜか、私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これはね、私たちが頑張って信じようと思って、イエス様にこうすがりついて、イエス様、私あなた話しませんからねって言ってるんじゃないんですよ。この患難の中で私たちを握って離さない方がいらっしゃる。私たちの信仰が弱ることがあっても、祈れなくなることもあるかもしれない。こういう苦しみの中で訳が分からなくなることもある。時には聖書を見ることさえ苦しくなることがある。でもそんな私たちを握って離さないイエス様がいるんです。イエスと共に生き、イエスと共に死に、イエスと共によみがえるものとしてくださる。イエスと共に生き、イエスと共に死に、イエスと共によみがえる。イエスと共に生き、イエスと共に死に、イエスと共によみがえる。私たちを握って離さない方がいます。お祈りをしましょう。天皇父様、私たちを握って離さないあなたに感謝します。私たちはみんなわけが分からなくなった時がありました。祈れなくなった時もありました。聖書を見ることが怖くなった時もありました。しかしそんな私たちをあなたは握って離さず、共に生きるものとしてくださいました。あなたと共に生き、あなたと共に死に、あなたと共によみがえるものとしてくださったことを感謝いたします。私たちが生きていても死んでいても、あなたのものであるということを、この生ける生涯の中で深く体験していくことができるように、いよいよ助けてください。苦しみの中にある一人一人、患難の中にある一人一人、あなたがどうか今 支えてください。私たちはあなたなしには生きていくことはできません。あなたなしに死ぬこともできません。あなたなしにもちろん蘇ることもできません。主よ、どうか私たちを憐れんでそばにいて支えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。